いやー、お疲れ様です。今日の練習も子供たち泥だらけになって頑張ってましたね。
本当にお疲れ様です。いやー、うちの子最近ちょっと元気がなくて、グラウンドに行くのを渋ることがあったからハラハラしながら見てたんですよ。
ああ、そうだったんですね。実は僕、さっきスマホであるブログの記事を読んですごく考えさせられちゃって。
どんな記事ですか？
ベイスターズの大和選手のニュース知ってます？戦力外通告を受けて一度は引退を決意したのに、他球団から「うちでやりませんか?」って電話が来て引退を撤回したっていうお話。
ああ、ニュースで見ました。あのベテランの大和選手がまた現役を続けるってすごいことですよね。
そうなんですよ。その記事ではね、37歳のプロのベベラン選手を動かしたのが「お前が必要だ」っていう強烈な承認欲求だったって書いてあって。それが少年野球の子供たちが野球をやめたいっていう時の心理と全く同じなんだって。
プロ野球の選手とうちの子たちの悩みが同じなんですか？
そうなんです。子供たちが野球をやめたいっていう時、本当に野球そのものが気概になったわけじゃなくて、自分はこのチームに必要なのかなっていう不安とか孤独感から来ていることが多いらしいんですよ。
なるほど。確かに試合に出られなくてずっとベンチでバット引きとかボール拾いばかりしてると、自分がいなくてもこのチームは回るんじゃないかって思っちゃいそうですよね。
まさにそれです。特に高学年になるとレギュラーと控えが固定されがちじゃないですか。監督やコーチもどうしても試合に出る子たちばかりに声をかけちゃう。そうなると控えの子は自分は必要とされていないって深く傷ついちゃうんですよね。
それを聞くと胸が痛いな。うちの子もエラーして怒られた日は車の中でずっと黙り込んじゃって、お母さん、私もう野球向いてないのかなってポツリと言ったことがあったんです。
ああ、それは辛いですね。でもそのブログに書いてあったんですけど、子供の辞めたいには3つの SOS が隠されているらしいんです。
3つの SOS？
はい。1つ目は野球が嫌いなのか今の環境が辛いのかの違い。2つ目は控え選手が抱える自分は必要ないという孤独感。そして3つ目が親の期待というプレッシャーなんですって。
親の期待ですか？
そうなんです。子供ってお父さんやお母さんに褒めてもらいたい、喜んでほしい一心で頑張ってるじゃないですか。でも思うようにいかないとパパをがっかりさせたくないっていう気持ちがいつの間にか重荷になっちゃうんですよ。その結果、これ以上がっかりさせるくらいなら野球をやめるっていう選択をしてしまうことがあるらしいんですよ。
ああ、それすごくわかります。良かれと思ってもっとこうしなよとか、練習足りないんじゃないって言っちゃうことはありますもんね。それが子供を追い詰めてたかもしれないなんてショックだな。
僕も耳が痛かったです。子供が辞めたいって言った時、ついせっかく道具を揃えたのにとか、ここで辞めたら辞め癖がつくぞなんて言っちゃいがちですよね。でもそれって子供のためじゃなくて親のエゴだったり、親の不安をぶつけてるだけかもしれないってその記事に書いてあってハッとしました。
やめ癖ってよく言っちゃいますよね。でも心が擦り切るまで我慢させることが本当に正しいのかなって私もずっとモヤモヤしてました。
そうなんですよね。心理学的にも親が続けなさいって言えば言うほど子供は反発して余計に逃げ出したくなるらしいんですよ。心理的リアクタンスっていうらしいんですけど。
心理的リアクタンス。なるほど。無理に引き止めようとすると逆効果になっちゃうんですね。じゃあ子供が辞めたいって言った時、親はどうすればいいんですか？
そこでその記事で紹介されていたのが魔法の問いかけなんです。
魔法の問いかけ、何ですかそれ？
こう問いかけるんです。もしさ、エラーしても三振しても監督もコーチも絶対に怒らなくて、チームのみんながどんまい次行こうって応援してくれるチームだったら明日も野球やりたいって。
うわー、すごい。その質問めちゃくちゃ深いですね。
そうでしょう。この問いかけをすることで子どもの心から怒られる恐怖とか人間関係の悩みっていう外のストレスを一度リセットしてあげられるんですって。
それでもし子どもが「それならやりたい」って言ったら？
その場合は野球そのものは嫌いになってないっていう証拠です。認められたい、安心したいっていう SOS なんですね。だから家での褒め言葉を増やしたり、思い切ってチームを変えるとか環境を整えてあげることでまた元気に続けられる可能性があるんです。
なるほど。じゃあもしそれでもやりたくないって言ったら？
その時は本当に野球というスポーツ自体がその子の興味や性格に合っていないか燃え尽きてしまった可能性が高いそうです。その場合は無理に続けさせずに本人の決断を受け入れて次のステップへ送り出してあげる勇気が必要なんだって。
区切りを失敗にするんじゃなくて次のステップへの区切りとしてお互いに納得して進むってことですね。
そうなんです。それからね、記事には辞めるか続けるかの2択だけじゃなくて第3の選択肢もあるって書いてあったんですよ。
第3の選択肢、それってどんなものですか？
例えば1ヶ月だけ練習を休んでみるという休部の提案です。完全に辞めるんじゃなくてちょっとだけ距離を置いてみる。そうすると週末に野球がない生活の中で子供自身がやっぱり野球がやりたいなってうずうずしてくるかもしれないし、逆にやっぱりやめたいなって心が決まるかもしれません。大切なのは親が決めるんじゃなくて子供自身に決めさせるための心の余白を作ってあげることなんだそうです。
なるほど。1ヶ月休むっていうのは親としてもハードルが低くて提案しやすいですね。
そうですよね。あとポジションを変えてみるっていうのも有効らしいです。環境や役割をちょっとリセットするだけでまた子供の輝きが戻ることもあるみたいです。どんな決断を下したとしてもパパはいつだって君の最大のファンであることを言葉と態度で伝えてあげることが大切なんだなと改めて思いました。
素敵ですね。親がどんな決断をしてもあなたの最大のファンだよって態度で示してあげること、それが何より大事なんですね。他にもグラウンドで他のパパやママ、指導者の方々とどう向き合うかとか、チーム全体で全員が必要とされているっていう空気を作るためのちょっとした声かけのコツなんかも書いてありましたよ。
それすごく気になります。そのブログ、私も今すぐロダイヤな。そのブログ、私も今すぐ読みたいです。なんていう記事ですか？ DNA ヤマトの引退撤回に学ぶ。我が子が野球やめたいと言った時にパパが立ち止まるべき境界線っていうタイトルです。ぜひ検索して読んでみてください。
わかりました。帰ったらすぐに読んでみます。そういえばこのポッドキャストは AI による音声でお届けしているんですけど、発音や読み方にちょっと違和感があったかもしれません。そこはご了承いただけると嬉しいです。
そうですね、お聞き苦しい点があったら申し訳ありません。でもこうやってパパやママ同士で悩みを共有できるのって本当に心強いですよね。
はい、本当に正解のない子育てですけど、こうやって立ち止まりながら子供と一緒に成長していけたらいいですよね。
そうですね。さあそろそろ子供たちの練習も終わるみたいですし、温かいお茶でも用意して笑顔で迎えてあげましょうか。
そうしましょう。今日もありがとうございました。またお話ししましょうね。